こんにちは、夜更かしです。暑いですね。今日は8月の2日日曜日のですね、もうお昼12時45分に撮ってますけどもね、今日の気温は何度なんだろうな。暑いですよね。さっきスーパーに出かけたんですよ。スーパーマーケットに。今日36度くらいあるのか。初めての経験でしたけど、スーパーまで歩いて5、6分くらいなんですけど、家を出て思ったより雨が降ってたな、ちょっと傘取りに帰るかっていうことはあっても、やべえ思ったより暑いな、日傘取りに帰るかっていうのを初めてやりましたね。この前もそうだったんですけど、このちょっとした買い物の往復で結構日差し食らってしまって、結構しんどかったっていうことがあったんですよ。なかなか、毎年ね、毎年こう最高気温を記録してて、もう暑さがどんどん厳しくなってきてますけど、今年の暑さはみんな言ってますけど、今年の暑さは去年よりやばいなっていう感じがして、いやさすがに、まあそれでも僕夏は好きですけど、ちょっと大変ですね。だから一回外出ましたけど、これやばいな、まあ行って帰ってくることはできますけど、ちょっとこのほんの数分でもちょっとしんどそうだなと思って、日傘取りに帰りましたよ。日傘偉大ですね。こうそうなってくるとちょっと思ったんですけど、今道路交通法が変わってね、傘差し運転は青切符切られるようになったじゃないですか、まあ、当然日傘もダメだと思うんですけど、日傘、まあ雨が、まあ雨が降ってる日は、まあ、雨がっぱ着るしかないですけど、これこんな時って日傘がダメってなると、何がどういう格好をするのがいいのかなってちょっと思いましたよ。幸いね、僕今日常生活で自転車はほとんど乗らないんですけど、もし乗る立場だったらどんな格好するかな、まあ、風を切る涼しさもあって我慢するんでしょうけどね、なんか自転車でそれこそ30分なりそれくらいちょっと乗るようだったら、それなりの格好しないとちょっとしんどそうですよね。まあ、そんなようなことを思いましたよ。で今日はですね、まあ、今日もいろいろなテーマで思いつくままに雑談やっていこうと思うんですけど、インスタで面白い情報を仕入れて、ポテトチップスのコンソメパンチ味を大葉と一緒に食べるとうまいっていう情報を仕入れたんですよ。大葉ですよ、大葉。シソと大葉ってなんか僕同じ認識でいるんですけど、まあ多分微妙に違うのかな。なんか嘘か本当かわかんないですけど、その なんか日本に在住の中国人大富豪が好んで食べるやり方みたいななんか紹介されてて、確かにコンソメパンチだけでも美味しいけど、結構最近ここ近年ですね、飽きちゃってたんですよコンソメパンチ。だからあんま食べてなかったんです。でそんな時にこうねふっと仕入れた情報なんで、まあ、ちょっとやってみますよ。まずはデフォルトでいきますか。まあ、当然知ってる味ですね。で、さっきスーパーで愛知県産の豊川大葉っていうのを買ってきました。ちょっとね、やっていきましょうかね。本当かなと思ってるんですけどね。僕大葉も好きなんですよ。どうだろうなこれ。大葉とコンソメパンチどうなんだこれ。これさすがちょっと洗った方がいいのかな。大葉って洗った方がいいのかな。ちょっと確認しよう。はい、大葉洗ってきました。どっちから先に食べるのがいいんだろうな。重ねて食べてみるか。いきます。さ、ということでね、今日も始めていこうと思いますけども、いろいろちょっとお話しするネタを集めてたんですよここ最近。これも話した。そうだな、いろいろあるんですけどね。まあ、手始めにここ最近の話か。そうだな、あれ僕愛媛と香川に行った話しましたっけ。6月に行ったんですけど、したか。今月ですね、その時6月愛媛と香川に行ったんですけど、これまで四国地方って行ったことがなかったんですよ。だからいつか行きたいとずっと思ってて、それで念願の四国。なかなかちょっと旅程の関係で徳島と高知は行けなかったんですけど、あ、この話したな、思い出した。なんか実際にその場所に行くと地図上で 四国の中の地図上でどれが高知県でどれが徳島でどれが愛媛でどれが香川でって覚えられるなって話をした、今思い出しました。そう、四国のうち2つの県はちょっとまだ行けてないのでまだね行きたいんですけど、今月ですねもう一箇所、これまでの人生の中でまだ行ったことがない場所に行く、ようやく行く機会を作れまして、それが中国地方ですね。で、島根県と鳥取県に行ってまいります。で、目的は、出雲大社ですね。出雲大社、出雲大社、どちらの言い方でもいいと思うんですけど、まあ、行きたくて出雲大社、本当はね神在月って言われている10月に行きたかったんですけど、まあ妻が販売業で働いてる関係でなかなかこう連休を取れるタイミングで行っとかないと、まあ10月に行きたいよねって言っても、まあね妻が10月に都合よく休みを取れるかどうかもわからないんで、まあ、8月ちょっと暑いですけど、以前そうだな、まあ、結局お盆休み前後に僕もまあみんな休むから休みやすいっていうのもあるんですけど、この前去年か一昨年伊勢神宮に行った時も確か暑い時期だったんですよね。そう、10月って普通は神無月って言いますけど、なんで神無月かっていうと、その全国津々浦々のその神様がその出雲大社にこう全員集合して日本中の神様がこういなくなる月らしいんですよね。だから神無月っていうらしいんですけど、確かだけどその出雲大社からすると全国から神様が集まる月なので神在月っていう風に言うらしくて、まあせっかく行くんだったらね全国の神様がこう大集合している10月に行きたいなと思ってたんですけど、まあ当然ね僕はスタバ巡りもしたいですから鳥取県と島根県のスターバックスのスタンプもゲットしたいなと思っております。出雲大社の駅前にですねこれまた風情があるスタバがあるんですよ。ちょっとね木造建築風のそこも行きたいですしね。最近はなでも暑いからな、暑すぎてちょっとどこにも出かけられない。あ、ちなみにさっきのコンソメパンチと大葉一緒に食べた感想を言いますけど、まあ大葉も好きですしコンソメパンチも好きです。で一緒に食べましたところ何か特別な化学反応があるわけではなく、ただ2つの味が口の中で一緒になっただけでした。ご興味がある方はやってみてください。コンソメダブルパンチの方がいいかな。本当はコンソメダブルパンチってなんか紹介されてた気がするんですよ。だからどちらかのコンソメダブルパンチの方がいいかもしれないですね、食べすんなら。あと大葉もな、大葉好きなんですけどなんかちょっと風味が薄かったな今日食べたの。 刻んだ方がいいのかな、あれ。まあ、後でちょっと夜もう一回やってみるか。大葉って刻んだ方があれ風味強いのかな。なんかそんな気がしてきました。今買ってきたそのまんまの形、葉っぱの形でちょっと水洗いして食べたんですけど、多分そんな気がします。大葉って刻んだ方が香りも立つというか、だからもう一回後でやってみます。そっちの方が美味しいかもしれないですね。そうですね。最近インスタでインスタのショート動画、 YouTube だったかな、っていうかストリートスナップ写真、ストリートスナップを撮ってる人のショート動画がよく出てくるんですよ。街中で見かけたその人を声かけてちょっと喋って写真を撮らせてもらう。でああいうのって結構綺麗な女の人とかが、あとかっこいい、ね、スタイリッシュな男性が多いですけど、結構おじちゃんを撮ってることが多いんですよね。何でもないおじちゃんだけどちょっと粋な格好してるおじちゃん、あとなんだろうな、別に特別な格好をしているわけでもない普通の格好をしているおじちゃん、普通の格好をしてるんですけど、やっぱり人って歩き方とか表情とか体全体からその出てるその人の生き様みたいのが出るじゃないですか。だからそういうのを嗅ぎ取って声かけてると思うんですよね。まあたくさんこう声かけた中で良かった、手応えのあった人を、まあ、ショート動画にしてるからだとは思うんですけど、あれなんですかね、歩き方って人の生き方出ますよね。だから僕も気をつけなきゃなと思います。なんかこう分かりますよね、街中歩いてると歩き方が、歩き方見ただけでこういう生き方してるんだろうなっていうのがなんかすごくわかる。だから自分も気をつけなきゃなと。なんかやっぱりやさぐれてる気持ちの時ってなんかこう体の重心がこう揺れてるというかなんかね猫背になっちゃってるし、あんまり健康的な歩き方してないなって自分で思うんですよ。だけどやっぱりこうなんか一年の中で何回かあるこう気持ちのいい日、心が晴れ晴れとしてる時、なんかこう心身ともになんだか知らないけど充実した気分の日って、やっぱりこう目線が高いんですよね。多分背筋が伸びてこう肋骨も開いてて肩甲骨が寄せられてる、こういい感じので、骨盤の位置も多分正しい位置で歩けてる時って1年に片手で数えるくらいかもしれないんですけど、そんな日ってありませんね。常にそういう日にしたいもんだなと思いますが、そのストリートスナップ撮ってる、人が印象的だったのが、声をかけたおじいさん、おじいさんって言ったら失礼かもしれないですけど、多分60半ばか後半くらいのおじさんですかね。片手で杖をついて歩いてて、あれ確か中目黒だったと思うんですよね。僕がよく行く中目黒の目黒川沿いの桜並木を歩いてるおじちゃんだったと思うんですけど、で一度脳梗塞か何かをされていて、こう片手半身がこう不随というか不自由な方で、杖をついて歩いてらっしゃる方にこうインタビューをして、で写真を撮られていて、でそのインタビューがですねまたいいんですよ。なんかこうこれ これまでの人生の中でまあ辛かったことだとか乗り越えた経験だとか、いろいろそういう人生の本質的なことをですね投げかけるんですよ。ああいう質問ってやっぱりその人の人生が出るなと思ってて、でそのおじさんが言うには、年を取って脳梗塞をして体が不自由になって、まあ多分これから僕が今話すことは、その考えに至るまでにはそのおじさんのこう並々ならぬ苦労があっての発言だと思うんですが、そのいろいろ病気をしたことで逆にこう、まあ、悩みが減ったっていうんですよね。そこに至るまでにはいろいろあったと思うんですけど、こう体の自由が効かなくなって、自分のやれることが減ったことで、そのやれることが減ると可能性は減ってしまったけど、その分その自分が集中してやるべきこと、やれることっていうのがその限定されたことで、あまりこう迷わなくなったらしいんですよね。すごいなるほどと思って、何度も言いますけど、多分その考えに、その境地に至るまでには多くの葛藤があったと思うし、そのインタビューでは答えられないようなこともたくさんあったと思います。だけど不意にこう知らない人に話しかけられて、そういう言葉が出るっていうことは、おそらくその方の中に今降り落ちた考えだと思うんですよ。なんか僕自身もやっぱり多くの人がそうだと思うんですけど、こう可能性があるっていうのはすごく素晴らしいことですけど、やっぱりその分悩みますよね。選択肢が多いんで、で自分が選んだ選択肢を生きるわけですけど、こうやり直しが効く段階とかだと、あっちの道の方が良かったんじゃないかな、あっちの道を選んだあいつが羨ましいなとか思うわけですよ。だけどある程度年月を重ねてきて、選択肢が限られてくると、もう一回同じ体力で違う選択肢に戻ることもまあ難しいですし、自分がやれることっていうのも限定されてきますよね。それはで、それこそそういう病気をされて体の自由がなかなかうまく効かないようになると、それはもっとそうだと思うし、だけど、まあ、その中で自分がこう今やれることの中でもう全力でやるしかないって気づけた方が、意外と人間って心が豊かになるのかなって思ったんですよね。だからこの放送を始めてからずっと僕はなんかグダグダと自分の境遇に対して文句ばっかり垂れてますけど、そういう考えもあるなと思って、 まあ僕が文句を垂れているのは本当に文句垂れたい気持ちもあるんですけど、なんかこうどっかで誰かにこう共感してほしい気持ちもあるし、なんかどこかの誰かのそのモヤモヤとした言語化できてないものをなんかこう共有できたらいいなっていう思いもあったりとかしてやってる部分はあるんですけど、まあそれはさておき、すごく大事な考え方だなと。だから人間ってこう、そうね、やっぱり可能性があるっていうのはいいことですけど、可能性とか選択肢がありすぎてしまうとなかなか幸せになりにくいというか、そんなこと思いましたね。そのストリートスナップを見てね。あの話しましたっけ？これもしたか。3週間くらい前に日帰りで山梨県に行った話しましたっけ？それでスタバをなんか7店舗くらい回ってきた。7店舗か。何店舗回ったか忘れましたけど。多分したな。あの、山梨県の甲府っていうところに行って、で、カーシェアで車借りて、あの、これ言った、これ話した。まあなんだかんだ意味ないことの方が楽しいですね。こうスタバのスタンプ貯めたって何もならないんですけど、貯めてくあの最中が楽しいんですよね。別に多分スタバのスタンプを貯めに行くっていう目的がなければ甲府に行かないですし、わざわざ車借りてねえカーシェア代7,000〜8,000かけて、新特急代何千円もかけて行かないですし、やっぱりそういうことが楽しいですよね。しますかね。まあちょっと話したいこともあるんですけど、まあ30分近くになったんで、まあちょっと回を改めてお話ししたいと思います。ありがとうございました。さよなら。